はい、大変お待たせいたしました。皆さんご起立ください。3月第3年会を開催したいと思います。今日小山会長を受けするということで、片山会長、店長よろしくお願いします。
伝承します、
はい、ご会社の店員につないで、
大変いい天気が続いておりますが、今晩から雨で、日曜日にはまた雪が降ると、来週はですね、あの寒がちょっと戻るという天気予報がありました。まあ、花粉症の方もですね、今がここのいい天気で、毎日辛いところでございますが、耳鼻科にいい薬がありまして、意外と今年はですね、そんなでもないと。先立てのテレビ見た人が言ってましたけども、花粉症は治ると、こうすれば治ると言ってました。まあ後でよく聞かせてくれってから内容はよく分かりませんけど、花粉症も治る時代に入ったそうです。まあ、ところでですね、この年度末3月、皆さんお忙しいわけですが、まあ来週は夜間霊会、4月2日からミャンマーの国際奉仕事業ということで、7名で出かけてきます。アンナカロタリーさんも参加するということだなんですが、いろいろ諸多事情があるらしく、今回は、 ちょっと参加できない、来年からは事前に準備して一緒に行きたいと申しておりました。まあ天草の50周年が25日でしたっけ、4月に50周年式典12日間、あるずっと続くんですね。まあ皆さんロータリー事業いろいろ続きますのでご苦労様でございますが、まあ忙しい最中、日程調整してですね、大変よろしくお願いしたいと思います。まあ先ほどご飯食べてる時に急にあの会長お休みだというのを聞きましたので、いつも通りではございますが特に考えておりませんので以上終わります。
じゃあ星野幹事、幹事の、
はい、こんにちは。まずうちの副会長が言うの多分忘れたと思いますが、城南ロータリーの坂田さん、ようこそおいでくださいました。ありがとうございます。いつも初めにうちの会長が言うべきことをたまたま代打で忘れたと思います。大変申し訳ございません。それでは幹事報告させていただきます。新潟西ロータリー創立40周年記念式典のご案内。ちょっとやかましいよ。5月30日土曜日、大倉新潟、記念式典10時から、10時30分より11時、公演が11時半から、12時、パーティーが12時から12時15分から14時ということで参っております。柴田市、県民少年団より全国大会開催における、支援ご協力についてのお願いも来ております。大会が、7月の31日金曜日から8月の2日日曜日、会場が障害学習センターほか、支援いただきたい内容が、大会バッジ、2000個10万円、大会要領及び封筒 200部14万円などとな
っています。
バッジ200個、あ、ごめんなさい、大会バッジ200個が来ております。RI 第2560地区より会員維持及び新会員の勧誘についても来ております。2015年16年度バロータリーロータリー手帳のお買い上げのお願いも来ております。締め切りが3月の20日。 RI 第2560地区、山の会のご案内も来ております。4月25日土曜日、4月26日日曜日の2日で、場所はホテル坂東城、集合が午前5時、懇親会が午後6時、翌日朝食後8時半登山となっております。申し込みが4月の15日となっております。幹事報告は以上です。
はい、では引き続き委員会報告は今なって思い出したなってしまいませんでしょうかね。おりませんか。であれば出席委員会の方お願いします。
はい、出席委員会から出席の報告をします。2月25日会員数50、当日出席者32、当日欠席者18、メイクアップ5、修正出席率 74%。 3月4日会員数50、当日出席者34、当日欠席者16、メイクアップ6、修正出席率 86%。今日3月18日は会員数が50、当日出席者35、当日欠席者15以上です。
はい、引き続きニコニコボックスの方お願いします。
本日のボックスを報告させていただきます。畑井菊君、先月誕生日、結婚記念日のお祝いありがとうございました。よくいただきました。 シャンプー、妻の誕生日祝いありがとうございます。サンクしていただきました。小池秀樹君、遅くなりましたが誕生プレゼントありがとうございました。サンクしていただきました。吉田忠宏君、久しぶりに出席、先週は休みで残念。当社3店舗も全面改装が終わり、3月の繁忙期に間に合いました。良い決算を迎えたいな、ご口いただきました。石井誠一郎君、三日市に空の売店を始めました。旧豊浦町役場の前に1000枚を置きます。よろしくお願いいたします。ご口いただきました。鈴木浩二君、体調管理の必要性、67歳にして実感しました。今後は健康に留意します。ヨーグルトを飲みましょう。サッチいただきました。木戸俊明君、 J リーグ始まりました。勝利を記念してボックスします。10口いただきました。佐藤健一君、篠田理事長、たくわにお越しいただきありがとうございます。本日所要にて早退せざるを得なくお話をお聞きできず申し訳ありません。タクシーいただきました。高橋正樹君、ニコニコボックス長くなりますがすみません、欠席が多くてすみませんでした。来年度予定の青年奉仕委員会の長岡での引き継ぎ会議、堀部安部生誕地祭り実行委員会の打ち合わせ会議、聖徳寺前住職の法要、そしてぎっくり腰、インフルエンザなどにかかり、なかなか水曜日の出席日に出席することができませんでした。また新潟万代ロータリークラブで2月2日夜、堀部安部と町おこしの託話をさせていただき、名キャップをしました。新潟万代ロータリークラブは夜の例会クラブで、ホテル大倉新潟が例会会場です。名キャップ料は3000円でした。柴田出身のメンバーもいて交流することができました。場所がホテル大倉なので、すでに大倉喜八郎は柴田生まれであることも話しましたが、新潟市の人でも知らない人が多く、いろいろ教えさせられました。熟知されました。以上です。
もう終わったんですか？はい、無事例会分が終わりました。非常に早いんですが、篠田さんがいっぱい話すことがあるということで、早めに、卓をお願い、ちょっと5分ぐらい長くなりますが、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ、プログラムインストの宮野さんの方からご紹介をお願いしたいと思います。
こんにちは。プログラム委員長の宮野でございます。本日は本来ならば国際奉仕担当ということでしたが、4月8日とどうしても入れ替えてほしいということで、急遽 NPO 法人柏ネット21理事長の篠田玲子様に、お願いいたしましたところ、心よく引き受けていただきました。急な話だったんですけど、本当にありがとうございます。NPO 法人柏ネットについてはご存知の方もおられると思いますけれども、環境問題に取り組んでいるということでございますし、子どもたち小学校中学校の生徒さんの総合学習等にもいろいろ参加しながら、子どもたちに環境問題等を手伝いをしていただく行っている団体であります。またNPO 法人登録をしております。そんな中で、カジカネット主催の事業に参加していただきますと、ボランティア活動参加証明書を発行しております。市の事業と入札等でいろいろやられている業者さんもおられると思います。そういう意味では点数評価につながると思いますので、ぜひとも事業参加を願いたいなと思っております。 ございます。それでは小野島田理事長、大変こちらになりますが、よろしくお願いいたします。
それでは皆さんごめんください。ただいまご紹介いただきました NPO 法人梶川ネット21の理事長をさせていただいております篠田玲子と申します。よろしくお願いいたします。うちの宮野さんはうちの会員でございまして、今ほどの紹介の中でほとんど喋ったかなという、また私が喋ることないかなというぐらいでございますが、また話が重複するかと思いますが、お耳を貸していただければ幸いでございます。私ども梶川ネット21は、設立が1996年の11月です。現在も19年目に入っております。21世紀を目前にいたしまして、21世紀を担う子どもたちにより良い環境を残していきたいということで、数人の有志が集まりまして設立いたしました。梶川を中心に、周辺の市町村が市町村に住む方々が手を取り合って活動していこうじゃないかということで、梶川ネット21という名前になったという聞いております。法人化されましたのは2003年でございます。で、活動の柱は4本ございます。最初は1本目が環境の保全を図る活動、2本目が文化の振興を図る活動、3本目が町づくりの推進を図る活動、4番目が社会教育の推進を図る活動でございますが、中でもやはり自然環境に関する活動が多くなっております。皆様のお手元にちょっと資料も配布させていただきましたが、資料というほどの資料ではなくて、これはいろんなところで私どもがパネルにして展示しているものをちょっとコピーして持ってまいりました。そんなのもお目通しいただければなと思います。自然に関する活動の代表的なものは、梶川での水辺体験事業になります。これは毎年行っておりますが、水辺の大学校僕らは梶川探検隊という名称をつけまして、毎年夏休みに入って1週目か2週目ぐらいの休みの日を利用いたしまして梶川で行っております。梶川は非常に水質も良くて比較的安全に遊べる場所がございます。私どもは子供の頃天然プールというところでよく遊びましたが、そこも残っております。ただ梶川ネットとして事業をやるには天然プールが最近皆さんに知れ渡りすぎまして、場所が前の日から取られてたりするもんですから、最近はちょっと場所を変えて、梶川沿線ではありますが、車の小学校の近くであるとかそういうところに場所を設けまして行っております。これは2001年から毎年実施しておりますが、市内の方だけではなくて遠く、新潟あたりからもリピーターがおるような、大変楽しみにされている事業となっております。この事業は川に入って遊ぶのがメインですけども、それだけではなくて自然に目を向けさせる活動というのも入れております。例えば川の水質を測ってみて、梶川はこんなに澄んできれいな川なんだよということを子どもたちに教えたり、あるいは河原の石を、平たい石をなるべく拾ってくださいということで拾って、そこに絵を描かせるストーンアートとか、あるいは昔よく作った竹を使った水鉄砲作りとか、そういったものも経験させて、お金を使わない遊び方、それから自然物を使った遊び方というのも子どもたちに PR しております。ですが何といっても川遊びが一番ですので、川に入って遊ぶわけですけれども、私どもはライフジャケットというのを持っておりまして、子どもたち一人一人にそのライフジャケットを着せます。そして川の中に連れていくわけですが、川の上流から川を体を浮かせて、とにかく流れてくるという、河童の川流れと呼んでおりますけれども、そういうものを毎年やっておりますが、これが非常に好評でして、大体子どもたちだけなんですけども、付き添いにお父様方がいらっしゃると、私もぜひ入りたいというようなことで、 大人用のライフジャケットを着て浮いて遊ぶ方もいらっしゃいます。まあ、最近あのお母さんの付き添いが多いんですけども、まああの参加者が小学生多いもんですからね、あの必ず付き添いが出るんですけども、お母さんの付き添いだとなかなか、まあ、川には入っていただけなくて、まあ、スタッフが川の中に入って安全管理をするわけです。ですけど、まあ、そういうお父様方が付き添いに入ると非常に楽しいです。本当にどっちが大人かどっちが子供かというぐらい大はしゃぎをしてくださいますので、ああこのお父さんは多分子供の時にこういう経験が体験があるんだなということを感じておりますので、子供たちにはなるべく本当に一回でも多くそういう体験をさせてあげたいなと思っております。それから、まあ、川で遊ぶこと、知ることによって川の水をきれいにしようというところにも、うん、子どもたちが目を向けてくれれば環境も良くなるのではないかなということも考えております。まあ、自然環境に関する活動の、まあ、2つ目ですけれども、先ほどあの宮野さんの方からもちょっとご紹介ありましたが、まあ、学校での総合学習の支援というのもございます。学校では、まあ、その学校によってちょっと総合学習の時間が短くなって、環境学習にはちょっと時間が割けないなという学校も多くなっておりますが、まあ、何校かは毎年総合学あの環境学習の時間を設けてくださっております。そこにあの私どもの会員の中で、まあ、植物あるいは生物に詳しい、会員を派遣いたしまして、まあ、1時間の授業を行います。その時に、まあ、あの助手も行くわけですけども、まあ、助手はあのそういう生物植物に詳しくない人でもいいので、とにかくそういうところに会員も行って一緒になっての生物調査をしたり、それから水質調査をしたりしております。最近の子どもたちというのは、生物にそういう魚に触るということも非常に少なくなっております。昨年でしたでしょうかね、あのちょっとその総合学習に私も参加いたしましたけども、網で 川に入りまして網で魚をすくいますけども、そのすくった魚をどうすればいいかわからない、その網の中の魚に触れないということも非常に多くて、ぬるぬるして気持ち悪いとか、誰か取ってキャーキャー言いながらあのやってましたけども、そういう時にちょっと大人の先生あるいは地域の大人の方とか学校の先生なんかがこうやれば捕まえられるんだよって教えると、それを覚えて自分で取ってあのバケツに移したりという作業もできるようになります。魚ってこんなヌルヌルしてるんだねとか、そういったこともやっぱ体験すればこそ言えるの分かる話で、口で言っても全然子どもたちは伝わりませんので、とにかく何でも体験することが大事なんだなと思っております。あるいは川に出てその生き物調査するだけではなくて、本当の教室の中で座学っていうんでしょうか、教室の中での学習だけの時もあります。そういう時には例えばお家の近くの川から水を取ってきてくださいねっていうふうなことで、川の水は地域の川の水はどれぐらい汚れてるんだろうかというのを調べることもやっております。きれいな水1リットルに醤油1滴落としたら水はどれぐらい汚れるんだろうかという実験もやることもございます。そうすると子どもたちはわーっとびっくりしますね、かなり汚れるんですね。そういうことを自分たちが台所から流している排水がどれだけ川を汚しているか、そういうことにも子どもたちが目を向けると不思議とそこの親御さんたちも仕方なくではないんでしょうけど目を向けるようになって、それがやがて自然にじゃあ気をつけようという意識につながっていくのではないかと思っておりますので、子どもの教育ということにも十分私どもは力を入れております。それから、まあ、地域の生き物や植物調査というのも私もやっておりますが、近年ですね、国や県の補助事業で あの農地水保全活動みたいな格好でやってる地域が多くて、そういうところにも出向いていって生き物調査やそれから水質調査などを行っております。それも地域の子どもたち参加しますので、いいことかなというので率先してあのスタッフを派遣してやっております。それから植物調査も、あの植物に詳しい職員が、すいません会員も入会してきましたのであの若い会員なんですけど、その人もあの参加してくれますので、植物に関してもかなりあの勉強会に参加できるようになり、派遣できるようになりました。あの米倉に、まあ、米倉だけに限らないんですけども、まあ、ホタルがいろいろあちこち飛びますけども、米倉からはいつも毎年ホテル観察会に講師派遣を依頼されております。米倉に関しましては、あの地域の子どもたちもそうなんですけども、ホタルをよく知ってもらいたいという意味合いもありまして言っております。ホタルで何がわかるのか、ホタル以前は本当に減りましたですが、今はあちらこちらでそのホタルを増やそうという運動が起こっておりまして、市内でもいろんなところでホタルが見られるようになりました。ホタルは一体どこにいるんだろう。ホタルにはまず卵の住める場所がないとダメで、それから餌がないとダメで、じゃホタルの幼虫の餌カワニナなんですけど、それはどういうところにいるんだろう。それは、きれいな水の中にいるんだ。じゃカワニナが住める水というのは川はきれいだと、そこでまた子どもたちは、川に興味を持つわけですね。で特に自分の地域にホタルが出るとなれば、その水をなんとかきれいにしていこうという、子どもたちは自分たちで考えるようになります。ホタルのライトは非常に、効率がいいんだよって話もします。LED 電球と白熱灯の違いぐらいあるんだ。ホタルの光は、ホタルの明かりは LED で、少ないエネルギーで綺麗な光を出すんだと。そうしますと、そういう話をしますと、子どもたちは今度エコに関心を持つんですね。節電か。とにかくいろんな機会を捉えて、環境に目を向けさせるようなことを考えております。本当に、まあ、生き物に触れたりすることによるのが、ね、あのすいません緊張してますが、音が鳴ると非常にドキドキもう終了の時間でしょうか、まあ、実際に目で見て触れて、そういうことが子ども時代には非常に大切なのではないかなと思っております。それから 2,3 年前から竹俣活性プロジェクトというのにも参加させていただいております。この中にもその関係者いらっしゃるみたいですけれども、竹俣小学校が閉校になるのと合わせて立ち上がったプロジェクトでしょうかね。でいろんな活動なさってるんですけど、その中で私どもは田植え、それからかかし作り、稲刈り、そういったものにあのイベントに参加させていただいて、一緒になってあの体験していこうと、農業体験なんですけど体験していこうということで、あのいろんな方に PR をして参加していただいております。今年も田植えは5月の半ばにあるようでございますので、ぜひその辺の候補なり、見に行くなり乗りましたら、ああ参加してみようかなって、お子様連れが一番いいようですので、ぜひともお孫様っていうと申し訳ないので、ね、お子様連れでおいでください。それから環境保全活動の一つとして、まあ、10年以上前から関わっているのがイバラトミヨという魚との出会いでございます。イバラトミヨって最初に聞いた時に、女性の名前ですかって聞いた方がいました。イバラトミヨさんですではないですね。イバラトミヨという魚で、絶滅が危惧される5センチぐらいの体長5センチぐらいの魚なんです。県内には、この胎内市と五泉市にしか、生息していないと言われておりまして、柴田市はもう絶滅したんだよというふうに レッドデータブックというその本に載っておりました。それがたまたま2002年国の事業の田んぼの生き物調査というのが実施された時に、本当にたまたまなんですが柴田市の六日町というところでこのイバラトミオが発見されました。それからじゃあこれを守っていこうという活動も私どもの大切な活動の一つになっております。その後2005年に旧の小浦町の久保それから太宰というところでもイバラトミオが発見されまして、それ以降その地域の学校などにも働きかけて子どもたちと一緒にこれを観察していきましょう、守っていきましょうということでイバラトミオを保全に力を入れております。毎年春と秋の2回生き物調査というのをその生息地域でやっております。この調査には地元の子どもたちはもちろんですけども、その市外からも親子連れで参加してくださる方もいて、実際に川に入ってイバラトミオいるかなどうかなということを声かけながらやっております。イバラトミオというのは、メスが巣に卵を産みます。そしてオスが育てます。これが大事なんですね、今の本当に日本の社会イクメンさん増えてきましたけどね、なかなかこれがですね魚の世界でもちゃんと男性が子育てするんだよというのは、大人のこういう話機会ある時には言っております。でイバラトミオは本当にオスが育てるんですね。で、綺麗な湧き水のあるところではないと育たないんです。しかも綺麗すぎてもダメという、適度に人間の手が入って整備されていると非常に育つと言われております。ただイバラトミオがイバラトミオっていうのはミクっていう水草のところに卵を産むんですけども、その水路もやっぱ外来生物が増えていって日本古来の植物が非常に減っていくので、その卵を産む場所も減っているような状況です。また残念なことに最初発見された六日町の地域、毎年生き物調査で行ってイバラトミオ探してますがほとんど見つかりません。多分全滅したんじゃないかなということで、今はその久保地区と太宰地区でかろうじてイバラトミオは生きている状況でございます。で、胎内市や五泉市のイバラトミオの住んでる生息している地域ではやはり子どもを巻き込んでいろんな活動してますので、私どももこのイバラトミオに関しましては子どもを巻き込んだ事業をこれからも展開していきたいなと思っております。余談ではございますけども、2009年に京都で、子どもの水辺保全フォーラム全国大会というのが開かれました。壁お菓子だったと思いますが、その時にぜひ柴田市から子どもたちに出てもらえないかというお誘いが来まして、そこに荒川小学校の6年生16名でしたけど校長先生のご理解もいただきまして、バスを仕立てて行ってまいりました。本当に子どもたちは自分たちがイバラトミオを守ってるんだという、もう自信にあふれた発表をしており、私どもも感銘を受けてまいりました。そんな柴田のこんなところでやってる小さな活動が全国のそういう大会のところに発表できるというのは非常にいいことだなと思っております。先ほど小学校の環境学習の話にも触れましたけども、これまで多くの学校でその環境学習の授業を担当し、子どもたちの着眼点の素晴らしさというのを感じておりました。しかしその成果が学校や地域での発表にとどまっている、それは非常に残念じゃないかということで、より多くの人に知ってもらうために当会の10周年記念事業として小学生による環境学習発表会とパネル展というのを2006年の秋に開催いたしました。発表は障害学習センターのステージを使いまして、5校から7校ぐらいの子どもたちが ステージに上がって非常に堂々とその環境学習の成果を発表しておりました。だから残念ながら経費もかかるため、まあ1回で記念事業だけでやめておこうとは思っていたんですけども、まあやめないでくれやめないでくれと、財源も私たちないんですけども、あまりその継続してほしいというご意見がございましたので、それではということで継続しまして5回まではやらせていただきました。ただ今子どもたちは非常に実際の学校でも忙しく動いております。一つこれを発表するということになると、また子どもたちに負担がかかる、あるいは学校にも負担がかかるということで、今は発表会はしておりませんが、その環境学習の成果を発表するパネル展というの、これは今現在も行っております。毎年11月に、今会場はイオンモールの2階になっておりますが、そこに各学校のパネル、太陽紙に1枚か2枚程度なんですけども、まとめたものを貼り出しております。今年も11月に行う予定にしておりますので、ぜひイオンにお出かけの節はそこのところ、他のところまで見なくていいとは言いませんが、ぜひその環境パネルは見ていただきたいなと思います。大人が考えること以外のことを子どもたちは本当にこう見つけて、そしてその成果の報告のところに載せております。ああ子どもってこんな考え方するんだというのを知ることも大事かなと思っております。でそのパネル展も切り口は、まあ、学校にお任せはしてありますが、まあ、ゴミであったり、それから、まあ、当然生き物であったり、給食の残差の調査であったり、あるいはリサイクル、農業体験、本当に多岐にわたっています。一言で環境といっても本当にいろんな切り口があるんだなということを感じております。環境の話はそれぐらいなんですけども、その他に、食文化というところにも目を向けております。これは今手前味噌作りというのを毎年やっておりますが、外国産の豆ではなくて国内産の豆を使いましょう、自分たちのこだわりの塩を使って味噌を作りましょうという活動で、これももう10年以上続いております。単にこう茹でた豆と麹と塩を混ぜるだけなんですけども、非常に力がいる割には、まあ、子どもでも楽しんでできるということで、毎年、まあ、50人から60人という人たちが集まって味噌を作っております。その楽しみながら大豆や麹の、感触を楽しみ体験でき、またそれが親子の触れ合いの場にもなっている。それから味噌作りは仕込んでからすぐには食べられない、じっと待つんだよ、3分ではダメですけどもね、半年くらいずっと寝かせておく、その間本当は開けちゃいけないけど、まあたまに今どんな状況かなって子どもたちに見せてやることもできます。そういう変化を知ることも子どもたちには大事な体験じゃないかなと思っております。また近年パン食の家庭が増えておりまして、味噌汁を食べない子っていうのは本当に多くなっております。まあお昼の給食以外には味噌汁食べないっていう子も本当になんか多いと聞いております。ただ自分が作った味噌で味噌汁を作ると、これがまた美味しいんですね。そういうことで子どもたちが味噌汁に目を向けていくという、そういうことにもつながってるかなと思っております。それがまあ食の関心につながれば、また私どもの活動も一歩前進できるかなと思っております。その他に、まあ、文化の探訪ということで、殿様街道、会津街道を歩いてみようという事業もだいぶ以前に始めまして、柴田から諏訪峠という、吉田松陰も撮ったという諏訪峠を越えまして津川まで歩く、そういうイベントもやりました。ただ津川の向こうはまあ柴田市じゃないので、これ以降は一般の人は交えないで、まあ、梶川ネットの有志だけで歩こうということで、江戸を目指して歩いて、 一昨年ですかね、とうとう江戸に着きました。そこで終わりかと思いや、今度はちょっと殿様別なコースも歩いたんじゃないかということで、別なコースを歩いて、この三国街道のあっちの方を歩くんじゃないかと思いますが、今こちらの方に戻ってくるコースを毎年少しずつ歩いております。で、その東京に着いた時に、じゃあ別なコースを柴田まで戻るにはどれくらいかかるんだろうねっていうので考えました。担当者が計算したところによりますと、行きは確かにその会津街道を通って奥州街道でしたね、ずっと通って行った時は1年に2回歩いて5年かかりました。今度は7年かかるそうです。で、私はちょっと無理かなって、まあ、言ったんですけども、なるべく、まあ、7年ぐらいは頑張って柴田に戻ってきたいなと思っております。そういうの私はテクテク旅って言ってるんですけど、テクテク旅の、その模様につきましては私どもの広報に毎回少しずつ載せておりまして、広報の方はまだ江戸には到達しておりませんが、非常に普段車で走っているところでも歩くといろんな発見がある、そういうことも非常にこの旅の面白いところで、ですから柴田市内も車で走るだけではなくて、あちこち歩いてみると、え、こんなところにこんな店が、え、こんなところにこんな川が、といろんな発見がありますので、ぜひ皆さんも、まあ、健康のためでもありますので、時には車を置いて、あの飲み会の時だけではなくて、時には車を置いてちょっとその周辺を歩いてみるといいのかなと思っております。で、だいたいさっとあの話をさせていただきましたが、私どもの今の課題はですね、まあ、最後課題の話になりますが、まあ、会員の確保ということでございます。まあ、NPO と言いますと、活動資源が豊富なんでしょうというイメージがあるらしいんですね。で、寄付してくれませんかって言ってもなかなか、ああお金持ってるでしょとかって言われることもあります。ですからなるべくいろんなところの補助金を見つけては、申請して、今年ダメだったからこの事業できないね、いや今年はじゃあ補助金もらえそうだからやってみようかねというようなことでお金を探しながら活動しております。でも補助金もらえなくてまず会費があれば活動できることもたくさんございますが、この会員も今新しい会員がなかなか入ってこない。それで、まあ、当時若かった会員たちも今19年も経ちますとかなり年を取ってきておりまして、活動2週間続くと2週続くと苦しいなとかそんなこともありますので、今新しい会員を求めております。会費は年間2000円でございます。また法人会員というのもございます。確かこの中にもいらっしゃるかと思うんですが、法人会員さんには1万円 の、 あの会費をいただいておりますが、私どもの非常にためになる会報とか広報とか、あるいはあのイベント案内とか、あの分かるようにちゃんとお届けいたしますので、ぜひとも法人会員、無理であれば個人の会員でよろしゅうございますので、ぜひ宮本さんね、あのちょっとご一報いただければいつでもあのいただきに上がりますので、よろしくお願いいたします。じゃあちょっと時間余りますがよろしいでしょうか。はい、はい、そんなとか、はい、あ、え、はい、待って、なんか手を挙げてる感じ、はい、
柴田から、はい、津川まで行って、
はい、
津川から先 の、 あの東京に行く行程っていうのは、あの可能性は誰かこう川沿いに出ていくことになるんですよね。
で、会津行った
ら、会津行ったら、あの日光街道、
日光街道の方、日光街道ではなくて、あそこは白川街道だったか、
白川に出るんですか、
あの猪苗代湖からずっと山の中入ってきますね、はい、山道をずっと歩いて、ね、できる限り昔の街道が残ってるところを歩くというようにしております
ね。
白川に行っちゃう、はい、で白川に出ましたね、はい、はい、他に何かございますでしょうか。法人会員1万円でございます。ニコニコボックスには叶いませんが、法人会員 1万円でございます。ぜひとも、会員になっていただいて、また活動に参加していただければ、私がここに来た会はあるかなと思いますので、これ今後ともよろしくお願い申し上げます。
志村理事長ありがとうございます。本当に聞きやすいお話でありま私も岡島ネット21の理事ということでいろいろ事業にも参加させてもらっております。私の役目、年2回私の主催する出番がありまして春の山菜採り、秋のキノコ観察会、この年2回私の主催ということで、それで主に会員向けということで、会員の親睦を図るという形でやらせてもらっております。春山菜みんなでとって、これが食べられるのか食べられないのかこう検証しながら、そして、味噌汁とまたはお浸し天ぷらとで食べるという事業を行事も行っておりますし、秋にも同じようにキノコをいろいろと取ってきて、それこそ毒か毒でないか、そして食べられるか食べてうまいのかというのを検証しながらやっております。私は子供の時は朝一方に連れられて山、そういうの好きだったんですから一緒に山行って、春の山菜秋のキノコ取りにしていたので、地元の山菜キノコについては大概わかるかなということで私の知識、それから外部向けでも専門家を呼んで、キノコ観察ということで、森林研究所の方松本さんという方ですけれども呼んで、対外的にも大々的にやらせてもらったんですけど、ただ山に入りまして、どうしても危険ということと目がこう初めて町場の方ですと、どうしても先へ行ったりして、自分の居場所が分からなくなるということもありますので、人数は少なめでやらせてもらっております。もしよろしければメンバーの中から手を挙げてもらえれば参加できればなと幸いと思っておりますし、ただ私の地域の二の字、ご存知のように猿がいっぱい出るということで、20キロ以上は連作作っちゃいまして、なかなかこう入る場所も限られているということもございますので、そういうこともありますけれども、二の字周辺で、この行事をやっているところでございます。ちょうど時間ということでございますので、この辺で終わりますけれども、篠田蓮子さん理事長ですが、皆さん本当に聞きやすかったのかなと思います。FM 柴田できる前までは柴田のイベント行事成人式等でもアナウンサーをずっとやられてきた方でございますので、また油断はその程度にしますけれども、今後とも NPO 法人立川ネット21よろしくお願い申し上げまして終わります。ありがとうございます。
私の実家の隣なんですよね。私はあんまりネタに言わないんですが、もう本当に実家同士に近く今日初めて名刺交換しまして、梶川ネットの方は設立以来、法人会議で一緒に付き合ってきましたが、今日本当に19年目で初めてお会いすると変な、これ皆さんのおかげかなと思っております。ちょうど時間になりましたので皆さんご起立ください。じゃあ、こちらの会社。
ます。